皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は、担当者ユニットで研究員をしている株式会社、渡辺トータルサポートの渡辺篤さんにお越しいただきました。渡辺さん、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、渡辺さん、早速なんですけども、
はい、
渡辺さん、今まで東京コンピューターサービスっていう会社でしたよね。
はい、そうです。
この4月から、
はい、
新たに会社を起こされたっていうことなん
ですか？そうですね、はい。
はい、じゃあちょっとその辺、なぜ会社を作られたかっていうのは後ほどお伺いするとして、まずちょっと、はい、今まで活動してた東京コンピューターサービスさんのお話からお伺いしてもよろしいですか？
わかりました。私が今、現在62歳なんです。で、今、IT 関係をずっと長く、IT 関係からいろんな業種を見させていただきました。で、私転職して、前職が、流通、コンピューター関係の流通会社におりました。で、国内のコンピューターメーカー、海外のコンピューターメーカーのディストリビューターと、はい、並行して、直接販売という形で、主に、研究機関とか、ラボというところにシステム提供をしてきまして、2006年から今の会社でソフトウェアを作る会社の最初は営業だったんですけど、その次からと1年目からシステム責任者ということで、ソフトウェア会社の方の新規ビジネスメンバーの育成とか、新規開拓、そんないろいろなものをやってきてます。はい。
はい、ありがとうございます。なんか今のお話だと、こうね、販売とか、そういったところのプロフェッショナルでいらっしゃるんで、少し、担当者ユニットとかとあんまり、なんか遠そうな気もしてきたんですけども、なんでまた、はい。
いや、結局2006年から指定の責任者として、メンバーの育成、ソフトウェア会社のエンジニアの方の育成、ソフトウェア会社ってすぐに、今日の明日のっていう世界じゃなくて何年後見据えしてどういうところに向けてメンバーを育成したりとか足りなければどんな人と育成連携していくっていうのは当然必要な部分なんですね。そうするとそこにやはり人というところが関わってきて人の育成とかあとメンタルサポートも含まれた形を見据えていくのとあと採用も担当やっておりましたのでやっぱり教育機関との連携とかその際にちゃんとした考え方を持って運営していかないと、まあ会社は会社で一つの大きなビジョンというのはあったんですけど、まあ結局ブランチ、各支店は各支店での地元密着ということになりましたので、そうするとどういうふうな展開を図っていかなきゃならないかってなると、営業的なセンスも必要なんですけども、人のをどういかにつながっていくか、人をいかに育成していくか、サポートしていくか、支援していくか、それからも大事になって、来てますのでそこから健康系というかエンゲージメントというか人の前向きにどうしたらなってくれるかとかっていうのは勉強させてもらって特に2015年あたりだとやはり、メンタルで結構やられる子が多くなってきてでそのメンタルサポートの仕方が知らなかったんですね。どうしていいのかとか、うつになった場合どう対応していいかとか、それをいろいろ調べたり、勉強させてもらったりとか、今は静岡県の東部というところにあるんですけども、この静岡県東部の医療クラスターが結構盛んでして、で、その関係でいろんなところと勉強させていただいて関係で、あ、じゃあこういうメンタルサポートの仕方もあるんだとか、で、いろんな本読んだりとか、静岡県がやっている健康経営の静岡県版みたいなのがあるんですね。富士行き行きユニットだったら、ちょっとその辺関係入ったりして、県の保健センターさんとか、福祉部さんとか勉強させてもらって、あ、こういうやり方があるんだと知らなくて、勉強させてもらっていろいろ進展してきて、社団の方を、静岡県のヘルスケア推進協議会ってなんですね。そこにも入ってたもんですから、でそこから何かのセミナーで、ちょっと教えてもらったのかな。で、昨年ちょっと勉強させてもらいたくて、やはり今後私の方で、やはり営業的っていうよりも人の支援、働く人を支援するっていうのを、メンタルの部分以外もプラスして、経営という面も踏まえて、そして当然経営の方もやってましたので、支店の経営っていう形で、その辺も踏まえて支援できる仕事をしたいなと思って今、勉強させてもらっているところです。
はい、ありがとうございます。先ほどの ご紹介で、もう支店長もされてっていうお話だったんで、まあどちらかというと、支店を任されて、売り上げを立てて、しっかりしたものをね、お客さんに提供しなくちゃいけないっていう、まあどちらかというとね、下の門にもしっかり成果出せみたいなね、ことを言う、なんていうんですか、ずっとやってこられたようなイメージも あったりするんですけども、そこはやっぱり、
はい、
あれなんですか？渡辺さんは何か気づきを得て、ちょっと違う視点を持たれたってことなんですか？
そうですね、やはり上から目線でっていう言い方すると語弊があるかもしれないんですけども、いいものを作るにはやはり内面を良くしないと、企業と一緒だと思うんですね。いい製品ができたとしても、その企業の中の内面がよくないっていうかな、ちゃんと目標を持ったりとか、メンバーその人間性を重視したとか、そういったことでないと、やはりいいものは作れないんじゃないかなと思ってるんです。やっぱり2015年でやはり一番気づきだったのは、やはり優秀な子が27歳の子がいたんですけど、やはりメンタルでもうちょっと対応しちゃんとしていけば、今もなってくればもっと立派なリーダーになったのかなとか、そういったことを経験してきたもんですから、やはり人をちゃんと育成してビジョンを持ってやっていかないと、今までのソフトウェア会社っていうのはやはり下請け構造だったんですが、今これからそういう時代ではないと思って。たもんですから、ありがたいことにいろんなことを示唆してくれる人たちがいて、年齢関係なくですね、年上の方から下の方からいろいろ交流させていただいているものですから、その中でやはり人を大事にする、ただ単に大事にするとしても、やはり私の尊敬する二宮金次郎さんっていう聞いたことあるかもしれないですけど、やはり人を当てるっていうか、人を大事にして、ただ大事にしても経済は回っていかないと。いいことを言っても、やっぱり経済を回るためにやっぱりちゃんとした仕事を取ってこなきゃならない。両面性があるんじゃないかっていうのが、やっぱり2015年ぐらいから気づき、いろんな人と交流させてもらって気づいた点ですね。はい。
はい。ありがとうございます。とはいえ、そういった会社の支店長になられた方が、実際にそのキャリア支援とか、メンタルサポートを、まあ、自らやるってことですよね。普通、そういう立場の人って、どちらかというと、そういう人たちを、にね、逆に言うと、部下のものになれって言ったり、外部から入れてきたりっていうことにならないかなって思ったんですけども、なぜ自らそういったところに取り組まれたんですか？
はい、それやっぱり先ほど対応して、いろんな知識をして勉強しなきゃならないということがあったんで、ただ一つ語弊がある言い方かもしれないですけど、直接的に私が責任者の時にはメンタルサポートは部下はしてないです。というのは二重関係ってなってくるんで、どうしても私が部下を評価したりしてますから、そうすると、その部下が確かメンタルやれた時にも寄り添うことができなくなってくるんですね。で、いわゆるクライアントがやはりちゃんと相手、私に対して、カウンセラーに対してちゃんとした話をして、オブラートに話す形になっちゃうので、それは別の人を使ったりとか、部下の部下をから経由してちょっと支援したりとか、という形で、今はもう役職離れてるんで、直接その評価する人間ではないですし、まあ直接メンタルサポートはしてます。
はい、ありがとうございます。今はもう役職を離れているので、直接渡辺
そう
さん
です
が
ね。
やられて
はい。
るところなんですね。
はい。
はい、ありがとうございます。でもなかなかそういったね、そういったキャリアをお持ちの方が、そういった直接の指導まで行かれるケースってそうそうないかなって思うんですけども、やっぱりそういうことにすごい興味おありだったんですか？
そうですね。やはり私、やはり先ほどエンジニアではないんで、自分の何、これから何ができるかっていうとなると、人を育てる仕事になんとなく関わりたいなと思ってたことは確かですね。
はい、ありがとうございます。渡辺さんは今まで沼津支店の方に
はい。
いらっしゃったということなんですけども、東京コンピュータサービスさん自体は、そういった、例えばその健康経営をで全体的にこう人を見ていこうとか、そういう活動ってされてるんですか？
はい。会社的には今まだじゃないんでしょうかね。で、沼津支店として私が責任者の時に2017年ですね、富士の国健康づくり推進事業所宣言っていうのがあるんですね。そこにいわゆる全国の健康経営の宣言みたいな形、事業所宣言 であるんですね。そこでのからはいろんな健康経営に似たような手話現場をやってきたりとか、具体的にやはり社員の健康診断 100% 実施とか、あと、二次検査にやっぱり追跡したりとか、あとは、あと、県の保健センターの人が、支店に来てもらって、体操系を測ってもらって、やはり、若いメンバーでもそうなんですけど、やはり、今の人って運動しないケースが特にソフトウェア屋さん多いもんですから。で、体操系入って、実際健康年齢したら、二十何歳の子が40歳だっていう、驚く。あと、禁煙とか、いろんな形を、いろんな人と連携させてやってもらって。だから、視点としては、私がやってる時やってましたけど、会社的には、これからじゃないか、意識してるとは思うんですけど、うちの会社もオーナー会社ですので、ただ、ホールディング等が主体的に、ホワイト500等を意識してるっていうのは聞いてますので、今後はちょっとわからないんですけど、多分、通らなきゃならない状況に来てるとは思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、もう渡辺さんの活動の方が、社内的にも進んでたっていうところですかね。
かもしれないですね。
もしかすると、あれですか、その、社内の取り組みが、なかなか、そういった意味では進まないっていうのもあるから、渡辺さんは、これはもう独立して、自分自身でいろんなところに普及した方がいいなっていうふうに思われたとか、そういうことになるんですか。
そうですね、もう、まあ、経営者と付き合いが多かったりとか、あと、役職者、いわゆる部長クラスの人から、実はこんな相談があるんだけど、ちょっと相談乗ってくれないかとか、退職防止とかメンタルサポートをしたいんだけど、誰に相談していいか分かんないと。
うん、
商工会議所とか相談しても、まあ、ちょっとまあ明確な仕事は来てないですし、やはり、まあ、カウンセリングもしてるんで、いろんな層に対して、例えば社長の層とか重役の層とか、一般の層はやっぱり、それぞれの立場に話できるもんで、そういった意味で結局相談を受けるケースが増えてきて、まあこれはそろそろ自分で本気でやらないとなと。やりたいなっていうのは本気で本音かもしれないですけど、
ね。ありがとうございます。でもね、渡辺さんも年齢が62歳でした、ね。
はい。
はい。で言うとね、今から新たな会社作るってすごいチャレンジですよね。
そうですけ、ですね。私自身はメンバーによって80まで働くっていうことを宣言してるんで、まあ、知り合いなんかも今、悠々自適で遊んでるのいますけども、まあ、そこはそこで、逆に働くことがやはり健康になるかもしれないんで。
そうですね、はい、ぜひぜひ、80とは言わず、その先まで、ぜひ、
チャレンジしてます
。はい、ありがとうございます。あと、ちょっともう一点、お伺いしたいんですけども、そういったキャリアの支援とか、はい、メンタルサポートとかされてきて、
はい。
これは大変だったなとか、そういったトピックスみたいなことを共有いただけることあります？
キャリア支援で、やはり、刑務官、刑務所に働いてた方の、キャリア支援が大変でした。その方は自衛隊出身で、自衛隊3年いて、刑務所の刑務官、早期退職でやったんですけど、堀の中に働いてる方なんで、
はい、
相当いろんな、プレッシャーっていうか、刑のある方に対応して、それとなると、うん、メンタル的な部分とか、うん、次の仕事、セカンドキャリアってなかなか難しかったりとか、ああいう人たちってやはりつながりが、横のつながりあるようでなかったりとか。で、やはり、経営服してる人が入ると、その人もいろんな人がいるんで。まあ、ただ、いろんな資格を持たれてる方があるんですが、やはり、そういった支援とかっていうのは、やはり、難しいですね。その辺を含まえて、あさったに今、経営を服されてる方のキャリア支援。
うん。
一人で大変なんで、ちょっとチームを組んでやろうかなとは思って。ではいますね。やはり若い学生のキャリア支援もやるんですけども、ある程度年齢いった人のキャリア支援ってこだわり持ってる人とかがあって、その殻を破るには結構大変ですね。
何かこうこの辺気をつけてますってことあるんですか？
そうですね、やはり人間関係をまず作れなければ、年齢関係なくその なんだ、寄り添う気持ち、
うん、
これカウンセラーの人は皆さんご存知だと思うんですけど、寄り添う気持ちがなければいくら立派な経歴があったとしても、うん、クライアントに寄り添えなかったらもうダメだなというのは常に、私の方のスーパーバイザーの、まあ、いわゆる指定関係の先生がいるんですけど、やっぱりそこを一番大事にしましょうねっていうことに言われて、準教枠を外して今ここにいるクライアントが何を感じているのか、傾聴をベースにするっていうのはやはりしてますね。はい、じゃあ一番大事に。
はい、ありがとうございました。じゃあもう渡辺さんの今までのキャリアでいう、そういった IT 関連だけじゃなくて、かなりね、広いところまで対応されているて
そうですね。
なので、学生もね、含めて、まあ今後のね、活躍もちょっと期待したいなと思うんで、ぜひまた改めて共有していただけると嬉しいなと思うんで、はい、また、はい、次回、そういったところもお話お伺いできればなと思います。ありがとうございます。
はい、はいはい、ありがとうございます。
はい。では、本日は株式会社渡辺トータルサポートの渡辺篤さんにお話をお伺いしました。じゃあ渡辺さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。